101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。9月に入って季節やな、10月はもっとようなるでなんか言いながらこの番組やってまいりましたが、秋が芸術の秋とかあるいは文化の秋とか言ってとても私たちにとって楽しい時期であると同時に、今年の秋はの台風がやってきましたしね、それから歓迎されない大陸間弾道弾なんていうのが飛び交ったりして、まあ、これからだんだん良くなるのではないかと思いますのは、西宮の町で文化に関する催しや展覧会やあるいは音楽会やなんていう、そういう催しがいっぱいこう続いていくのがこの秋ですので、西宮の市民にとって一番楽しい時期がやってきたなということですけれども、市内に数ある博物館、美術館、それぞれがこの秋の特別展覧会っていうのを催されるんですね。これは毎年のことで楽しみなんですが、まず私が今日寄せていただきますのは博士課記念酒造博物館。江川美術館も展覧会やられましたし、それから大谷記念美術館も展覧会やってらっしゃいますし、もうそれぞれの博物館、美術館がここぞとばかり力を入れて市民の皆さんのためにいい展覧会を繰り広げておられます。今日はまあ博士課へやってまいりました、博士課の展覧会、秋の特別展拝観するわけですけれど、学芸員の大浦さんにお話を聞きながら見てまいりたいと思います。大浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の秋の展覧タイトルは何て言うんですか。
はい、外を遊ぶという展覧会になっております。
外を遊ぶですか。もうちょっと詳しく言っていただいたらどんな中身になるんでしょうか。
そうですね、副題としてですね、はい、名所と旅と行楽とというですね副題をつけておりましてですね、はい、今まさに前田さんおっしゃったように秋というのは本来楽しい季節ですの で、この楽しみをですねこの博物館の中で一度に味わってもらおうというのが今回の展覧会になっております。
まさに時期に応じたといいますか、一番好ましい展覧会だと思いますけれど、行楽、それから名所、旅、それぞれみんなこう外へ出て楽しもうということですよね。
そうですね、まあ暑い夏を終えてですね、はい、秋になって気温も下がってきてですね、いよいよこう外に遊びに出かけようというところで、その参考にしていただけたらいいのではないかと思います。
外を遊ぶ、ちょっと変わったタイトルですねまあ遊んでばかりもいられないと思いますし、オールさんこれをするために大変苦労なさって勉強もなさったと思いますけれど、その成果を我々に拝見させていただくわけですが、一番最初の部屋は先月に続いて、まあ、博士課さん、お酒屋さんの100年ということで記念の展示がされていますが、これはまあ先月ご紹介しましたので次の大きな展示室へ移りますが、この大きなガラスケースの中に色とりどりの絵が並んでいるんですけれど、これは何というものですか。
これはですね、大名道中というですね、資料になりまして、まずは先ほどの副題でいう旅のところの展示になります。
はあ、はあ、ここから旅が始まるわけですな。旅というのは大体こういつ頃からその旅なんていう言葉が出たしできたし、皆さんがこう楽しむものになったっていうのはいつ頃からやと思われてますか。
まあ、古代や中世からもですね、その首都に訴訟なんかで出向くことはあったんで、旅自体の歴史は結構古いものが、はい、
はあ、裁判に呼び出されて
呼び出されたり向かったりということもありますので。
そうですか。 そういうことで長い距離を行き来することは、まあ、昔からあったんやということですね。しかし、まあ、いわゆるこの季節のいい 時に行楽として旅をするというのはもっと近づくになってからなんでしょうね。
そうですね、やはり江戸時代になってですね、はい、街道がですね、はい、主要街道が整備されていく中でですね、あの一般の方もですねより身近になっていったんじゃないかなと、
はい、街道が整備されるというのは何かどういうか理由があったんでしょうか。
そうですね、あの一般的にはあの参勤交代というですね、特に西日本の大名なんかがですね江戸へ向かう時なんかにですね大人数で行きますんで、あの街道の幅も広くしないといけませんし、休憩所も設けないといけないので、よく言うあの東海道五十三次と言いますけれども、ああいうですね宿場町が形成されていく、そういう中でですね一般の方も旅行しやすい環境がどんどん整えられていったと考えています。
ああなるほどね。これはあの江戸幕府をこう護衛すると言いますか、あるいはさまざまなお仕事があるので、まあ、それらを、まあ、地方の大名武家にやらせるというふうな仕組みで交代交代行ったというあれですよね。
そうですね、はい、
どれぐらいの期間いてるんでしょうね。
そうですね、あの結構まちまちにはなるんですけれども、尼崎藩が江戸に行ってる時は岸和田藩はこっちにいないといけないとか、あの大阪城を守らないといけないので、
そういうこともある、なるほど、
いろいろとあの絡みがあるんですけれども。
そうか、そしたらもう順番が決まってその通りというわけでもないわけですよね。
そうですね、時代にもよりますし地域にも結構左右されますね。
でまあ、そのお殿様が江戸へ詰めるために大勢の家来と一緒に行列を組んでいくという旅はあったわけでしょ、
はい、
この絵の中にもいっぱいそういう場面が出てきてますが、行列組んでるっていうのは綺麗なもんですね。
そうですね、あのこの行列を組むのにすごくお金がかかるんで大名の懐が痛むということなんですね。
ねえ、まあこれは嫌をなしに税金のようなもんで、もう決められたら必ず行かないかんということ で、ね、こんだけ大勢の人が人間だけじゃなく荷物も一緒に行くわけですから、まあそうなるとまあ道路がちゃんとされてなかったら具合悪いし、汽車はないわけで歩いてばっかりですから何日もかかる。そうするとあの夜になったら泊まるところがいるとかいうようなことで、道路の整備とか泊まるとこを整備するとかいうのが大事なことをやったわけですね。
そうですね、あの本陣と呼ばれるものが宿場町にできていきますね、
はい、石宮にもあったんですな、はあはあ、それができたおかげで庶民も旅ができるようになってきたんやなということですね。でもこれはここに展示されているのは大体がその大名行列の絵ですよね。東海道ずっとこう東京から京都へ向けて進んでいく中のそれぞれの場所場所をこの絵にしていると、錦絵で描かれている、とっても綺麗な絵に描かれているんですけど、それと先ほどおっしゃったその庶民にもというふうになってきましたが、それがこの下の方の陳列になるわけですか。
そうですね、これはあの十返舎一九さんの東海道中膝栗毛という作品からですね描かれている作品なんです。
これも先ほどの錦絵が枚数すごいたくさんありますけど何枚あるんですかね。
100枚ぐらいあった、
100枚ぐらいあるんでしょうね、まあ、それがガチョウのようになっててペタペタと畳んでいけるような風になってて、裏も表も絵があるというふうに、まあ、それを一つずつ外して拡大して複写してというのがここに展示されている、見やすくされているものですから、まあ、これはこれで一つの立派な作品ということになるんでしょう。膝くり毛の方はハガキよりちょっと大きめの紙ぐらいのものに絵と文章両方書かれている。でこれは旅道中記みたいなもんですか。
そうですね、これもあの東海道の起点であるあの日本橋をですね、はい、出発して京都へ向かっていくという中でですね、はい、旅の道中でまあいろいろなですね、これはあの滑稽本になりますんで珍道中を繰り広げてますんで、
は
いろいろな話が各宿場ごとに描かれているという形ですね。
膝栗毛というのはどういう意味なんでしょうね。
これはどうも歩いて旅をするという意味ということですね。
足の膝のこと。
そうですね、
栗毛の馬に 乗らずに膝で歩いていくでというそういうことでしょうかね、直訳すれば。
そうですね。
なるほど。これは江戸時代のものなんでしょ
う。この膝栗毛ガチョウというものは江戸時代に出てまして、それを大正時代に復刻したものがこちらになるんですね。
そうですか。でも随分古いものですね。一ページずつ矢地さん北さんが書かれていて、何をしているかという様子が全部書かれているわけですね。綺麗な絵なんです。で背景に、まあ、いろんな景色がありますから、ここはどこそこやというのが分かるわけです。ということはこっちの方の膝栗毛の方はちょっとまあ簡単なと言いますか、遮断な絵になってますよ ね。
そうですね。
この上の錦絵はこってり描かれてますけど、でも同じ場所が全部出てくるわけでしょ。
そうですね。同じ場所が実はあるんですけれども、描き方によって全く変わって見えるというところです ね。
本当に違うもんですね、まあ、特徴をより誇張しているといいますか、膝栗毛の方はそんな感じがしますが、例えば錦絵の方で書かれている場所、それがこう膝栗毛にも必ずあるわけですから、比べてみるのも面白いなと思って。
そうですね。
ちょっと探してみましょうかね。例えば島田っていうのありますね。上から2段目の真ん中辺に島田っていうのがあるんですけど、これはどんな風景なんでしょうね。
これはまあ東海道の中でもですね、いろいろとですね、幡多峠とかいろいろと難所があるんですけれども、はい、川を渡っているところですね。これは大井川という。
大井川、はいはい、なかなか渡られへんとこなんですね。
雨が降って増水なんかするとずっとですね渡れなくて困るというのが、よく映画なんかにもですね、
宿で止められるというあれですな、
その場面ですね。
行列がずっと並んでます。そしてその向こうに川が見えていて、これからまあ渡りができるかなというようなところなんですね。その同じ場面がこの膝栗毛の方にもありまして、こっちには歌が書いてありましてね、出来合いの生倉節の印とて刀の先の折れて恥ずかしいという歌が書いてある。これちょっとその下にも説明文があるんですが、なんか実際にこういうことをしたよというふうな話なんですね。
そうですね。やじさんがですね、はい、この大井川を渡りたいとなった時にですね、はい、武士のですね、格好武士の方がまあ優遇されるということがありましたので、
お侍優先ですか、
になりますんで、この武士の格好をしてですね、
はい、渡ろう
渡し場に行くんですね、
はいはい、
ところがですね、武士の大事な刀の先っぽがですね折れていたので見破られるという、そういう滑稽な物語がここでは描かれているんですね。
面白いですね。そういう風になるんだったらもうちょっと探しましょうか。小田原っていうのもありでしょ。
そうですね。小田原はですね、はい、よく膝栗毛の中で有名な話なんですけれども、はい、五右衛門風呂にですね、はい、入ると暑いんで、で暑いし、
暑いですよな、
はい、で入り方がよくわからないので、はい、その近くにあった下駄を見つけた矢地さんがですね、はい、まあ、下駄を履いて入ると、でなんとかまあそれは入り終えるんですけど、今度続いて入る北さんがですね、はい、またこれが暑いと、でどうやって入っていいか分からずにまた下駄を履いて入ったところ、そこを踏み抜いてしまうという、
おけの風呂やったわけですで踏み抜いてしまう、
そういうお話がありまして、
そのおけの方の風呂に今まさに入らんとしている北さん、お女中さんが笑って走るというそういう絵が描かれています。2つご紹介しましたけども、まあ小田原にしてもこの、先ほどの島田にしてもですね、大名行列の絵とこの膝栗毛の絵とがどんなに違うかということ、それから行列にしても参勤交代の旅とこの庶民の旅とはこんなに違うんやということはよくわかります面白いですね。
そうですね。
この比較がとても面白い、これは大野さん面白いこと考えはったなと思います。せっかくの資料を面白おかしく見せようということですな。広場の真ん中あたりには、立派な銀製の花器、これは扇国で描いてある絵が入ってますな。これどこの絵でしょう。
そうですね、これは秋の宮島、広島県の、はい、大きな鳥居ですね。
一尺五寸って今45センチぐらいはあるだろうというふうな立派な花器ですけれど、その中に描かれた宮島、とっても綺麗 あれは鳥居ですね。
そうですね。
しっかり描かれています。海の中にこう立っている鳥居の感じがすっかりわかるような、そんな彫り物のされた牡蠣。それから後ろのケースには蒔絵の、これあの硯箱。
そうですね、これも
箱なんですか。
大阪山という名所が描かれてます、ね。
はあ、これ大阪山ですか。すごい綺麗なもんですね。まあこれいうのも所蔵されている資料の辰馬さんのところに所蔵されている資料なんで。それからもう一つのケースには、これはあの漆のお盆、めめ盆ですね。
そうですね、
20センチぐらい、直径20センチぐらいの小さなお盆に、これも蒔絵でしっかり絵が描かれています。これは何という、富士ですか。
そうですね、あの富士山をいろんな角度から切り取って描いたですね、めめ盆になるんで。
綺麗な絵ですな。船と一緒に描かれている、あるいは海をずっと挟んで向こうの方に富士山が見える、あるいはもっとこう近くに近寄って富士山を描写している、さまざまな絵が、描かれたお盆がこう10枚。
そうですね。
ねえ、綺麗な絵のお盆が飾られています。それからこれは何でしょうね。ガラスケースの中にまたあのちょっと妙な積み木細工みたいなものがあるんですが、
こちらはあのテーマがですね、今度は行楽の方に移りまして、は
い、ここから行楽になるわけです。
近場でもですね、あの、はい、ピクニックみたいにですね、うん、遊びに行くときにですね、お弁当を詰めていく、そういうですね、はい、お道具をご紹介しています。
あ、これは弁当箱という、そうなんですね、小さなあのお重がたくさん入れられるこのちゃんとしたお重箱になっているわけですね。これも漆でしっかり描かれて、今とっても綺麗なものです。から一段高いところに屏風が飾ってあるんですが、これは何でしょうね。
これはですね、あの遊楽図屏風といいましてですね、
はい、
あのおそらく江戸時代の作でして、まあ、お花見の様子をですね描いた、はあはあ、作品でして、
でしょうね、松の木の間に桜の木がいっぱいあって、それがまあ満開に開いて、その下で人々がご馳走を食べたり、あるいは踊ってる人もいますね。ご馳走を食べてお酒を飲んで綺麗な景色を見てたら踊りたくなるという。
そうですね、もう歌って踊って、
ね、大勢の人たち、男の人も女の人も入り混じって輪になって踊っていらっしゃるところが描かれている。でそれを眺めている人の様子も描かれている。それから片一方では何か芸をしてらっしゃるんですかね。
そうですね、
裸踊りをしてらっしゃるんでしょうか。何か面白い形をしてらっしゃるので、きっと何か得意な芸をしてらっしゃる。お坊さんまで楽しんでらっしゃるようですね。
そうですね、もう皆さん、
はあ、もう無礼講で何をしてもいいよみたいな、刀を刺したお侍さんもいれば、カゴに乗ってきたんだろうな、大きなカゴが止まってますから、そのカゴに乗ってこられたような女性の方も、描かれています。そういう、これはあんまり背が高くなくて高さ1メートルぐらい、6曲の屏風なんですが、これはまあ枕屏風といいますか、そういった種類のもんだろうと思いますが、古いもんなんですね。
そうですね。
さてその次の大きなガラスケース、向かい側のガラスケースは、これは画帳と言いますよりも本ですね。
そうですね、和本になりますね、
はい。何が描かれて、あ、たくさんあるんですね。これ10冊以上あるんですね。
ちょうど10冊展示をしてまして、説明書図絵というですね、
はあ、摂津の名所。
そうですね、あの昔の国の名前の摂津の中でですね、はい、あの住吉郡ですとか、その郡ごとにですね名所を描いた資料があるんですけれども、まあ、その中であの人々が行楽にですね訪れている様子の箇所をですね今回展示しております。
ほら、ものすごくたくさん名所があり、人々が喜んで行ったところがたくさんあるよというのは、この本10冊ある、一つの本でもこれ100ページ以上ありますやんか。
そうですね、
そう、ものすごくたくさんの場所があるよということが分かりますね。はあ、天神祭りの絵が出てきました。大阪府天神祭り、なにわ橋、夜に遊船で、まあ、船遊びをするということなんでしょうね。そういう絵がありますね。こちらは西成の秋のハゼ釣り、 たくさんの船がよりもういっぱいもうより集まってきて、これ全部釣り堀、あの釣り出をしてらっしゃる絵ですよね。
そうですね、もうあの釣って楽しいし、釣りに行くのも多分楽しかったんだろうと思う、ね、中で、主食楽しんでますんで、
漁師の乗る漁船じゃなく屋形船ですもんね。楽しんでいらっしゃるというのよう分かりますな。それから何話では新地で大相撲があったよという絵ですな。これ
もうたくさんの人が集まってる様子が、
何万人が描かれているというような感じの絵ですけれど、ちゃんと柱を組んで土俵が疲れて大相撲やってるという、はい、そんな絵もあります。それから手島郡ただ入湯緑社、緑社これはあの旅館ですな、あの、温泉旅館ということですね。
そうですね、昔はただにもこういう施設が、ね、あったということですね。
ということですね、はあ、幾多の花見ありますし、有馬郡有馬温泉の明神祭りの絵もある。これもまた賑やかな人がいっぱい集まって有馬で楽しんでらっしゃるというような感じですね。それから向こう郡岡本梅林ですか。
そうですね、もう今でも有名ですけれども、はあ、当時から、
梅林というのはこんなに古い時代からあったということなんですね。
そうですね、はあ、春は花をめでるということですね。
この辺ではそういった形で、まあ、名所あるいは遊山、遊びに出かけてたよというような風景が描かれています。まあ、これもう一つ大きな部屋がありますので、そこへ行くまでに、通路のようなところですけれど、例のあの笹部、さんの桜森と言われた笹部さんの収集資料の一部がこの展示に合わせて選ばれてるんですね、資料が。ここに面白い、これもガチョウみたいなものがあるんですが、絵巻物みたいな、
ね、
これはパタパタ折りたたんでしまえるガチョウですよね。これ大川便覧ってどこの大川ですか。
これはあの大阪の大川ですね、
はあ、
ですので馴染み深い地名が出てくるかなと思うんですけど、ね、一番手前のところも味川と書かれてますよ。
あ、そうですね、うん、それからなんかところどころ地名があるので探していったら面白いかもしれません。で、真ん中あたりはこれどこでしょうか。
これ対岸の方を見ますと桜の宮とか、
ね、桜の宮ですね、はあはあ、
その赤い線のところが京街道って書いてますんで、
うん、
街道筋も描かれてます。
そうか、そういうことで、一番下が、どこですか。一番右側の橋が安治川、どの辺なんでしょう。
そうですね、その手前のところにですね、あの堂島の米市と書いてますんで、
米市やってたって、その絵が描かれてる、で笹部さんらしく桜もいっぱい咲いてるよということで、あたりが一番上の方はどちらなんでしょうね。
そうですね、一番上の方は千林とかですね、あのあたりですね。
なかなか面白い貴重な資料ですね、こういうものを笹部さん集めてはったんですな。笹部さんの資料もありまして、そして最後の大きな、展示室に移っていくわけですが、こっちでは、またガチョウがありますが、このガチョウは、図絵、これは京都。
そうですね、あの都名所図絵ということでですね、やはりあのここからは名所のコーナーになってですね、京都とあとそれから東京ですね、はい、の各名所をご紹介しています
。これまたたくさんありますね。
そうですね、
まあ、近いところ京都は近いですから、これ見てから行ったらええなと思いますけど、
ご参考にしていただいて
本当ですね、なるほど、京都の名所っていうのはこんなとこやでっていうのがずらーっとこう並べられていて、まずあの今言われた都名所図絵という大きなあの画帳を見られたらいいと思いますし、その次には京都象形図って、これは画帳やっぱり帳 あれになってるわけですね、巻物ではなくペタペタと畳んでいける帳面、ね、渡辺昭益さんという方が書かれた、作品なんですけど、明治の初め頃に書かれたもの、綺麗な絵ですね。
そうですね、江戸時代の京都ではなくて明治時代の京都ですんで、
はは
あの鉄道の停車場なんかも描かれている様子ですね。
そうですね、本当七条停車場ってなんて絵があります。 それから和光寺の幕府滝が書かれていたり、修学院のお茶屋が書かれていたり、なるほど、上賀茂、それから四神殿なんて、これも天皇はいらっしゃらなかった時代でしょ。
そうですね、
天皇は東京行かれた、すで四神殿が見られたというか、
そばへ寄
れたという、書いても構わなくなったっていうのは、まあ本当にあのこういうふうに見ていきますと、まあ東海道の、名所名所が大名にとってどんな風景であったか、庶民にとってどんな風景であったかということもよくわかりますし、まあ、その時にどんな風な、着物を着てたんやろうかとか、あるいはどんな風な名所に、お土産物があったんやろうかとかいうようなことも伺うことができますし、そして新しい時代の絵なんかも拝見してますと、だんだん庶民が行楽旅なんて名所巡りなんていうことを割り方自由にできるようになってきたんやなというのはようわかりますね。
そうですね、
オールさんがこの展覧会続いてみんなに見てほしいものとか気持ちとかいうのあったら。
そうですね、まあ、今回の展示というのはですね、まあ、皆さんが博物館に来られるような形で当時の人たちがどこにいてたのかなっていうのがありますんで、ここに来て当時の気分になっていただくのも結構ですし、まあ、ここに来て新たにですね行きたいところを見つけていただいて、この秋をですね楽しんでいただければなと思っております。
ギャラリートークがあるようですが、いつ頃でしょうか。
そうですね、30日に1回目を行います。はい、2時からになります。
それを見に来られ、聞きに来られたら、それ、まあ、お話聞きながらのがやっぱりよう分かりますからね。30日に、それからまたその後にもいろいろイベントがあるようですが。
そうですね、毎年恒例の酒蔵ルネサンスがですね、はい、10月の7、8の土日にございますので、はい、またループバスも走りますので、またご利用いただけたらなと、はい、
まあ、そういうこともちょっと電話かけて聞いてみられてもいいかもしれませんね。電話番号をもう一度お願いします。
はい、0798-33-0008 になります。
今日は博士課記念酒造博物館お邪魔をいたしまして、外を遊ぶというタイトルの展覧会、学芸員の大浦さんのお話を交えてお伝えすることができました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。